仏教で人生はもっと面白い。
藤田一生ポッドキャスト、ごめんなさい、テイク2。皆さんこんばんは。藤田一生、仏教で人生はもっと面白い。本日は、サンタクルーズの
今のは何だか言わない声が、
とある邸宅からお送りいたします。じゃあ、弱児にいる藤田一生さんをお呼びしたいと思います。一生さん、
はい、
お久しぶりです。
いいですね、
はい、今日はとあるご友人の、
はい、
邸宅で、
はい、は
い、カリフォルニア州サンタクルーズにある大邸宅の、
はい、
弱児の中で、
はいはい、
お湯に浸かりながら話してます。
まあ、でもポッドキャスト、
Google の感想聞きたい。
あ、そうですね、あの僕らポッドキャストのリスナーにはおなじみ の、 あの日本でいうミリの理事でいらっしゃいます、僕らシャフェキミコさんの。
ミリとは
マインドフルインリーダーシップオブインスティテュート
バイオメルシップインスティテュートなんですが、はい、未だ知らざるという意味、あの未だ断りを知らざるという意味でもミーリーという、
あ、未だリーでミリで、なかなか喋ってます、ね、
おしゃれ。
それの創設者の一人の僕らシャフェキミコさんの
お宅に
お邪魔してます。
お邪魔してます。
一人じゃないんですよ、何人だい、
はい、1,2,3,4,5,6人、
7人
です、
ね、7人もお邪魔しております。
で、あのね、キムコさんの旦那さんのマシューさんも今日はご一緒です。マシューさん、
ハロ
ー、はい、Please come here to California. We'd love to entertain you and enjoy your company.
わーお、すごい、ありがとうございます。という一人なんかプールに入っちゃった、プールに入っちゃったモノノフがいますけど、ね、
はいはい、うち の、 あの国際センターの同僚の伊藤大河さんっていう、
はい、大河さんよろしくお願いします。はい、いや今日はあの伊藤さんに、今日行われた Google でのワークショップの、感想をお聞きしたいと思います。いかがでした、どう今日は、
はい、昨日はセールスフォース、セールスフォースっていう、これまたすごい会社の、
はい、ギガカンパニー、
はい、の、できたばっかりの建物の中の、うん、お花
プラザでした
っけ、お花ラウンジ、
お花ラウンジって、お花っていうのはハワイ語であのファミリー、
はい、
家族っていう意味らしいんですけど、そこで話させてもらいました。63人だったっけ、数えたら60人ちょっとの人が来てまして、
はいはいはい、
そこではあのレジリエンス&フォーギブネスっていうテーマで、はい、話すようにっていうふうに言われて、レジリエンスっていうのは、まあ、あの回復する
力、
弾力性とか回復力とか言われてる、うん、という意味の言葉で、
まあ、はい、
あのまあ、人生でいろいろなことが起きて、うん、こう倒れるだけどもう一回もうダルマさんのように戻ってくるっていう、うん、そういう力のことをレジリエンスって、はい、フォーギブネスの方は、まあ、許す、
はい、
まあ人を許すもあるし、はい、それから自分を許すのもあるし、
うんうんうん、
あと許すってどういうのあるんだっけ、あ、それから人から許しを請うっていうのもあるよね、うん、そういう意味のフォーギブネスって許しっていう意味なんですよね、
はいはいはいはい、
で、まあ、あの世話人の方になんでこのテーマを選んだんですかみたいな逆に質問するところから始めてセールスフォースはね、
うんうん、
で、まあ、いろいろあのパワーポイントの資料を用意してたんですけど、はいはい、それがうまく使えなかったんですけど、まあ、それこそレジリエンスの例ですねって予定通りいかないけどちゃんとやるっていうのでやりましたけど、
はい、
まあ、そこではあのいつも僕が使ってるあのホバマンスフィアっていって、うん、プラスチックでできたあの玉みたいなですね、
はい、
あの自由に形が変えられるようなやつを使って、うん、まあ、あの普段の自分、閉じた自分、うん、あのまあエゴの状態でマインドフルネスとか、それからレジリエンスとかフォーギブネスとか、なんかハウトゥーものみたいに身につけても、一旦その自我がこう もっとそのパワフルな状況で揺すられてると、そういう付け焼き場的なものはみんな落ちちゃうんじゃないかと。うん、じゃあそういう外から付け加えたもんじゃなくて、本来あの開いた事故、そのフォアマースフィアってファーって開くと、はい、あの隙間だらけで
空洞ですよね。
空洞に なるけど、でも自分っていうその塊はあるっていう、うん、そういう形になるんだけど、はい、それを見せて、うんうんうん、本来この中にはもうレジリエンスやフォーギブネスやあのウィズダムとか知恵とかコンパッションはあって、うんうんうん、でそれを見つけて育てていくっていう、その内側からのアプローチっていうのが、はいはい、あの必要なんじゃないかみたいな話をしたんですよ、ね。はい、
最近印象さんが言ってるあのインサイドアウトってやつですよね。
そう、そういうことです、そういうことです、はいはいはい、でそれはあの無理したり、なんていうか方法に従ってでっち上げるっていうものじゃないので、違ったアプローチが必要なんじゃないかみたいな話をしたんですよ。で今日はそれ全然また違うテーマで、はい、Google でこれはあのキミコさんがなんか考え出した。
あ、そうなんですか。
僕が前話したことがあって、多分それ僕が、
先日の、
あ、そうでしたっけ、
はいはい、毎日をその普通の日々を神
聖にする、はいはいはい、日常生活を神聖にしていくっていう、テーマをもらったんですよね。これ前はね、日常を成果する修行っていうテーマで話したことがあるんですよ。というのは禅っていうのはあのトイレからトイレをあの使用することから、顔を洗うことから歯を磨くこと、まあ、道元さんの消防現像の中にはそういうのがちゃんとした修行で、はい、こうやってやるべきっていうのがちゃんと書いてあって、まあ、そういうのを引用して使って、はいはい、禅っていうのはあの日常からどっかもっと聖なる世界へ、別な世界に逃げ出すんじゃなくて、この日常を聖に変え、聖なるものに、俗なるものから聖なるものを変えていくっていう、あのあくまでもここで留まってやるっていうスタンスがあるんじゃないかっていうような話を、まあ、昔したことがあって、
はいはいはい、
多分それに関連した何かをキミコさんが読んで、多分 Google にふさわしいんじゃないかっていうことで選んでいただいたのではないかと思ってますけどね、はいはいはい、
どうしてそれがこう Google でやるテーマにふさわしいっていう感じがあったんですか。
3つぐらい提案したんですね、でその先ほど言った、
あ、向こうは選んだんですか、3つから、
はい、日常生活を神聖にするインサイト知恵っていうのと、からあの瞑想を深めるための禅的英知、禅の英知と、あともう一つって選んだ中で、あのぜひこれをっていうふうに、今日あの言ってた G ポーズというグループの中の組織 の、あの瞑想とかマインドフルネスの組織 の、あのリーダーの一人の方がジェスリーさんっておっしゃる方がこれにしましょうということで、
何かそれ背景があるんでしょうか。 それにご興味を抱いたっていう、
多分だから本当に日々追われて、競争に追われて、
どうしました。
いや、大丈夫です。
そういうあの
パフォーマンス、今寝たんですか。
いや、パフォーマンスですか。
今なんか医者さんが急に矢口の中に顔を突っ込んじゃって
そう、忙しいあの彼らとしてみれば、日々が神聖なものであるというのが、はっとなんかこう目覚めるような、あの様子があったのではないかなと。
はいはいはいはい、
まあ、いいテーマだと思いますね、
はいはいはいはい、
というのは僕よく言うんですけど、今までの宗教っていうのは世界を2つ想定してて、この世界とあの別な世界っていう、
はいはいはい、
で大体この世界ってろくでもないもんだって、
うん、
でだからそのキリスト教ならキリスト教、仏教なら仏教の力を借りて、もっといいところに行こうと、で俺たちがそれ仲介するからみたいな、そういうモデルが多かったんですよ。まあ、2世界モデルって、世界2つ想定する、で大体その否定されるっていうか、その乗り越えられる世界っていうのはあの、不浄であったり、まあ、汚れていたり、それから不完全であったり、苦しみが多かったりって言うんですよ。でもちろん当然もう一つの世界っていうのは、それの全部反転させるやつで、理想の世界ですよね、浄土とか天国とか神の国とか言われてるもので、でだから宗教の役割ってね、こっちの世界から向こうに、
まあ、渡るみたいな、
その超越するって言えばいいけど、まあ、僕から言うと逃げ出す、ここから逃げ出すみたいな、Escape from this world っていうスタンスが強かったわけですよ。
あの、ちょっとあれですけど、キリスト教でもやっぱりそういう イメージですか、その二世界っていう。
あ、それはキリスト教は特に、
うん、あ、そうですか。
そうなりますよね、う
ん、まずこの世界と天国という、はい、神の国みたいな、はいはいはい、
現在っていう概念がキリスト教にはありますけれども、はい、
現在、
はい、あの
オリジナルシーン
っていう、オリジナル、あ
の、そうですね、原因の原因に罪ですよね、
はい、うん、あの神のいるあの世界と私たちのいる現在、もともと罪を持って生まれた私たちのいる世界っていう、極端なあの人間論がありますよね。
いや、前、多分前のポッドキャストに行ったかもしれないけど、マッチポンプ方式って言って、はい、まず火をつけといて、はいはい、火事を起こすじゃないですか、うん、そしてうちに消火器があるか買えっていう、
はいはいはいはい、はい、
マッチ&ポンプっていうんだっけ、英語で言うと マッチ&ポンプ、
あ、
なんかそういう感じがする。 で、ね、まあ、でも多分それは意味をなしたんだと思います、これまで2000、3000年ぐらいの間は、
うんうん、
その第一枢軸時代って言われてるその、キリスト教とか仏教とか、それから中国だと、儒教や、うん、老荘思想が起きてきた時期で大体重なってるんですよ。で、別にお互いに今みたいにインターネットで連絡したわけじゃないんだけど、似たようなそのいかに生きるかみたいなことに対して割と、うん、それ以降 の、 あの文化の基盤になるような考え方を出した時期って割と同じような時期に起こってるんで、あの哲学者のカール・ヤスパースっていう人が第一枢軸時代って言って枢軸期って呼んでるんですよね、
はいはい、
でだからこれまでも2000年か3000年ぐらいはその第一枢軸期のにあの基礎付けられたあの考え方で宗教も科学も起こったんだけど、あのある人によれば、僕が翻訳した人によれば、あの今はもう第二枢軸期に入りつつあって、それは第一枢軸期の、 あのモデルっていうのがもう時代遅れ、定期潮見期限切れになってるんじゃないかっていう、それはあの、近代になっての科学とか今 の、 その情報革命みたいなものですよね、
はいはい、
でだから世界は2つあるんじゃなくて、この世界しかないと、
はいはいはい、
どっか西の方に遠く行ったらなんか別の世界があるとか、うん、もういい、宇宙のことが分かってきちゃったからね、でなのでもう二世界モデルって僕らにはもうリアリティを持たなくなっていると。うそうすると2つなくて1つしかないと。そしたら宗教の役割っていうのはこの今1つしかないこの現世っていうものを聖なる世界に変えていく、あるいはこれがもうすでに聖なる世界であるっていうふうにやらなきゃいけない。でこれは多分一つの宗教っていうものが生き残るとすればそういうことが考えられるわけだけど、あの仏教特に禅なんかはあの最初からそういうスタンスで、なので、まあ、先取りしてる、今日英語で何て言えばいいのかなと思ったんだけど、
プリカーサーとか、
プリカーサーじゃない
ですね、
うん、先駆けてフロントランナーっていうのかな、なんかそういう
パイオニア
かな、オーレディ、
はいはい、
あのロングタイム後、はい、っていう感じで、だからそういうあの話を しようかなと、
はいはいはい、
で
したんですよね、
いろいろその禅でいうその、うん、なんだっけ、この世界を離れたところに何かいいもんがあるっていうんじゃなくて、今ここが それだっていうような、
うんうんうん、
あの話を禅マスターが別なところに目を向いてるあの弟子たちにあのいろんな仕方で教えるようなエピソードっていうのを今日紹介したんだ
けど、はいはいはい、
目は横に鼻は縦にとか、
はい、
あのおかゆ食べたら、うん、皿じゃないわ、鉢を洗いとか、
はい、
そういう話がいっぱいあるわけですよ。あと雲水飯菜って言って、水を運び、
はい、
薪を割るっていうやつね、うん、それはもう毎日毎日やらなきゃいけない日常の当たり前の動作のことを雲水飯菜って呼んでるんだけど、それが実は一番大事なことで、それを離れて善はないよっていうような指摘が多いので、
まあ、はいはいはい、禅の世界観というのはもともとそういう、
もともとっていうかその仏教が現世から有利するような方向の理解が、うん、あの主流になっている時にそれに対するプロテストとして起きたの で特に中国人 の、 そのメンタリティっていうのはダウントゥアースって言われてるんです。あの DT 鈴木がダウントゥアースって言ったんだけど、
うん、
その大地的、大地ってあの大きな地面の大地的、はいはい、大地性っていうのがある。僕もあのいろいろある仏教の宗派の中で禅が一番アピールするという魅力があるのはそういうところにあるんですよ。下手すると、うん、あの地面から浮いて現実で離れたところに何か素晴らしい話っていうか関連的になりがちなんだけど、禅って引っ張り戻すっていう、あの 方向性がすごくはっきりしてるので、まあ、道元さんなんかもその一人だと思うので、うんまあ、そういう話をして、で最後にあの荒井由実のユーミンの作ったあの優しさに包まれたならっていうのを、はい、YouTube からダウンロードして入れて、うん、あの聞いてもらいました。
あの魔女の宅急便の主題歌
になったけど、まあ、僕らには魔女の宅急便以前から僕の世代ではもう、はいはいはいはい、聞いてるわけですけど、で最後の優しさに包まれたなら全てのことはメッセージ、目に映る全てのことはメッセージっていうのを、はい、言いたくて、うん、だからこっちの目の話だっていう話です、ね、そこにあの僕らと関係なくあるんじゃなくて、僕らの目がそういう目で見ればメッセージに何だったっていう、だからこっちの目の持ち方、ブルーストとかそういうの引用していったんですけどね、
こっちの態度の問題というか、
こちら側の問題で、そうですね、だから日常を聖なるものに見る目をどうやって養ったらいいかみたいな問題意識を持ってもらいたい、いいなと思って、でマインドフルネスも多分そういうあの 文脈の中で考えなければ、その毎日の中あの日常生活の中にそういうものを見る目がなくて、マインドフルネスという言われているようなあのスキルを身につけても多分あんまり意味はないんじゃないかっていう、第1ボタンが外れてる、第2ボタン1個いくらやってもっていう、まあ、そこは言わなかったけど、僕の一つ の、まあ、批判点というか、今流行っているマインドフルネスに対する、
まあ、継承みたいな、
そういう話をして
た。なるほど。今日どうでしたの、参加者の感想というか、反応というか。
すごくあの真剣に聞いてましたよね、本当に真剣に聞いてらして、なんとあのチャディ・メンタンさんも最初から参加して一生懸命、ね、
はい、チャディ・メンタンさんっていうのはあの、はい、Google のにおられるときに、はい、初期のエンジニアで、サーチ・インサイド・ヨーセルフっていう、あの、マインドフルネスに基づく社員研修プログラムを開発した人で、でキミコさん が、創設者の一人のミリーね、さっき言った、マインドフルリーダーシップインスチュートの一つのミッションは、SIY サーチインサイドヨーセルフを日本のに合う形で日本のビジネス界に普及するっていうのが、はい、それの創設者の人が
来てくれたんですよね。
プレッシャーを感じましたけどね。
感じました。
いやーって大物じゃないですか僕らにすれば。
でも最初あのメンさんもあの岩をこうやって押さえてやってるや
つ、あシリボスの神話っていうのね、
あれは僕の人生だ、
いつ見えていつ見えて言ったらね、すぐ言ってくれるから、ね、
うまいなと思って、
非常にエンゲージした、
そうですね、全員そんな感じで、あのすごいやっぱり実践者が多かったのかなと思いました。
一人一人どんな感じでやってるのか聞いてみたかったけど
ね。そうですね、まあ、
でも集中力はやっぱり去年も思ったけどね、わざわざ昼休みの時間、あの休憩したい時間に来てくれる人たちっていうのは集中力は、
そうですね、
すごい興奮だったと思います。
ああそうですか。
Google はああいうふうにそのほとんど毎日有名な人たちがランチにこうプレゼンテーションとか来る状態で、その中から選んできて、で、あのしかもああいうふうにすごいのめり込むに聞いてるっていうことは非常にポジティブだと思いますね。ああなんだってこうなんていうのかな、もう聞き慣れてたりとか耳慣れてたりとかっていうのではなくって、本当に真摯に聞いてくれてたのはすごいポジティブな反応だったと思います。
はいはいはい。それに、まあ、僕の感じでも案内してくださる、まあ、スタッフの皆さんも本当に感じが良くてというか、はいはい、まあ、それだけでも僕すごく
あの、ね、
すごくいい、
いやいややってる感じなくてね、
そうですね、喜んで
せっかくの一期一会だからっていうので、本当に
時間も割いてくれてるし、まあ、本当に喜んであのお手伝いしてくれてるって感じがしましたね。
セールスフォースもそうでしたね。
そうですね、
ありがたい話ですよ、キミコさんに本当に感謝の言葉になります
ね。じゃあ皆さんにキミコさんに拍手、ありがとうございました。
皆さんありがとうございます。はい、
この詳しいレポートはマセンジの、
あ本当
お送りします。
あ、マセンジの担当してるあの、ね、キャンベルこと直美さんが来てくれてる、
はい、じゃあ直美さん、
はい、
はじめまして。
はじめまして。
ポッドキャストの
佐藤です。です、
はい、そうそう、はい。まあどうでした感想もしあれば。
いや、あのさっき一生さんが言ってたその
みんな熱心だったなってすごく感じていて、うん、でその、まあ、今日の話のテーマがそのあっちの世界じゃなくてこっちの世界だっていうことがテーマとしてあったと思うんですけど、うん、まさにそれが伝わってたなと思って、うん、なんでかっていうとそのアレンジしてくれてた一人のあのユーファンさんがいたじゃないですか、うんまあ、彼もすごい熱心な方だったなと思ったんですけど、終わった直後に今日の話の中で何が一番印象的だったっていうのを聞いてみたら、うん、その今言ったそのあっちじゃなくの世界にを目指すんじゃなくて、うん、こっちの世界に戻ることなんだっていうのが一番印象的だったっていうのを聞いて、ああ伝わってるって思ってなんか嬉しかったです
それが。やっぱりそれはこう実感としてなんかこうやっぱり違うなっていう感じがしたんでしょうかね。
やっぱりだって実践してるっていうのもあるかもしれないですね。だからエゴで始めたマインドフルかもしれない、マインドフルかもしれないけども、でもその限界っていうのをすごくあのすぐ感じて、じゃあ次はどこに行くかっていうところを目指してらっしゃる方だったのかもしれません。
そうですか。じゃあこの続きというかレポートは
マセン、
はい、マセンジの方で
お届けします。
はい、はい、まあ藤田一生さんの公式ホームページからご覧になれると思います。はい、じゃ あのサンタクルーズのジャグジーからこれで終わりたいと思います。じゃあ皆さんさよなら。藤田一生さんありがとうございました。
バイバイ。バイバイ。バ
シュさんありがとうございます。
ありがとうございます。